ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。出たいという方がいらっしゃってくれましたので、お呼びしておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい。全国160万人の女子高生ファンの皆さん、こんにちは。テイムだよ。というわけで
、はい。テイム師匠をお呼びしてですね、実際に、JK の方で聞いてるという方がいたら、
そうですね。
おっしゃっていただければと思いますけど、まあないと思います。
聞いてくれるといいんですけど。うん、
でもあのね、前にね、あの YouTube のですね、はい、方で、このラジオって上げてるんですけども、多分何人かの間違いだと思うんですけど、ですね、このラジオの20代と30代の方の女性リスナーの方がなんか、7割強とかいうデータが
出て
て、多分間違ってると思うんで。
本当に日本終わったなっていう感じがしち
ゃう。いや、多分何か間違えてるんだろうなと思いつつも、続けてるんですけどね。なんか不思議なことにですね、男性の方と女性の方をお呼びする比率なんですが、大体、ようやっとこう、テイム師匠が出ていただいて、やっと半々になったかなと。
あ、そうな
の？うん。というところですね。こういうことで、やっと。
いや、光栄です。本当にありがたい。
いや、もう出ていただけるだけでありがとう。もう毎、いつも言ってますけど、音源が。
いや、でも続けられてるのがすごいですよね。
いや、まあもう聞いていただけるだけでも嬉しいっていうか、もうだいぶ自己満足なんですけどね。自分で聞いて後で楽しむっていう、ラジオなんですけれども。うん。いや、まぁ、ちょっと前、オープニングトークは、はい、まぁ、この辺あたりにしときましてですね、このテイム師匠というのはどういう方かと言いますとですね、なんとこの前ですね、こちらですね、仙台の、アークさんというところでですね、プレゼン大会というものを、ね、実施されましてですね、プレゼン大会とは何ぞやというところから、あ、でも、プレゼンの前に何か作るんでしたよね、あれは。
そうですね。もともとの発端が、言いたいことがあったので、誰かに聞いてもらいたかったんですけどね。
あ、なるほど。
それを聞いてもらうためにどうしようと思って、だったら聞く場を作っちゃおうと。無理やり集まってもらった感じでした。
なるほど。なんかネットラジオのスタートとすごく似てますけれども。
あとから、あ、俺ネットラジオやりゃよかったんじゃん、と。
そうですよね。ラジオ配信してもね、聞いてくれる方がゼロだったりとかね、YouTube の回転数がね、一桁とかなっちゃうとね、本当にこう、世の中に向けてこう、発信したいという、こう、強い心を持ってる方は、ちょっとね、その辺で心が折れる可能性があるのでですね、うちはネットラジオの視聴数がですね、例えば8人とかなると、僕はドインディープロレスが大好きでですね、出てるレスラーよりも客の方が少ないとか、観客が3人とか、そういうところで全力ファイトをしたがるたちなんで、もう、ドキドキしちゃいますね。 まあ、そういうことに付き合わせていただいて、相手の方には悪いかなとは思うときはちょっとあるんですけれども、うん。なんでね、まあ、そういう、こう、あまり、こう、過度な野望を持たれてる方は、あまり、ネットラジオというものをやってですね、非常にこう、行き詰まりを感じる感じになってくるんで、あまりお勧めはできないなと思うんですけれども。
そうでしょうね。どんだけ客をつかめるかだとは思うんですけど。
そうですね。
でも結局言いたいことを言いたいだけなんで、なんか、うん、そんな、何人聞こうが。
ええー。そうですね。うん。まあ、スタートのところは非常にこのネットラジオと似てるなと思って、今お伝えしましたけどね。うん。いや、このプレゼン大会ですね。はい、で、おっしゃりたい方は、というか基本的に見ましたけどね、あれがプレゼンだというのは、うちも職業からちょっとエンジニアなんですけど、あんまりプレゼンということをやる機会がなくてですね、初めてこう、こうやって企画とかそういうものを通していくんだっていうのが少し勉強になりましたね。
全然いい例は一つもなかったと思う。
でも心には響きましたよ。
ああ、よかったです。
プレゼン、どういうものをプレゼンしたかっていうのはね、見たは自分は分かってるんですけど、このラジオで聞いてる方はちょっと謎だかと思いますんでですね、ちょっとはい、どういった企画があったかという
のを、ね、そうですね、ちょっと軽くご紹介したいと思いますが、4人の方が、まあ私含めて4人の方がプレゼンされて、
はい、
まあ1人は、スーパーファミコンの R タイプ3という、
はいはい、
R タイプの続編ですね。アーケードゲームであったアイテムの R タイプの続編のシューティングゲーム、R タイプ3のプレゼンをされてて、
はいはい、
まあ、とにかくこのゲーム面白いよということ、
うん、
で、なかなか難易度は極悪だよということを重点を置いて説明してくださっていたので、とても面白かったと思いました。
うん、はい、
で、まあ、例えば R タイプオフみたいなことをする機会もないので、あの単発のプレゼンをやるのはおそらくあの場じゃないとできなかったんじゃなと、なかったじゃないかなと。
そうです。
そういう意味で、いいクソプレゼンだったんじゃないかな。
言ってしまいましたね。まあ、オフ会の名前はもうクソプレゼン大会ということで。言ってしまいましたけれども、
はい、
うん、確かに R タイプですね、うちもPC エンジン前よくやってたんですけど、それ以降ってほとんど触れてないんで、
う
ん、
ああ、そうですか、
うん、スーパーファミコンで3があったんだっていうのはちょっとね、びっくりしましたけれども、
なんかプレミア価格がついてるらしいですけど、あれは本当に面白いので、もし見かけたらぜひ。
そうですね。あとは、あれですね、R タイプ豆知識といえば、PC エンジン版はなんと前編と後編で
2枚出てくる。そうですね、前編と後編で分かれていて。
で、何でしたかね、前編の方だけで遊んでて、クリアしたらそれで終わりなんですけど、まぁ、パスワードかなんか打ち込むと、なんと。
あ、出ますね。うん、はい。
2周目が、一応プレイできるというのが裏技で出てたっていうのが、後編が出る前に2周目がプレイできるよって言って、
難易度が。ああ、そうなりましたっけ、うん、なんかありそうですね、コマンドとか。
うん。っていうのがあったなっていうのと、うん。
うん、
あとはあれですね、R タイプといえば、パイロットじゃなくて四肢切断された、なんか培養された人がこう、パーツ、生体パーツとして組み込まれたりとか、はい、うん。その辺のダークな設定がそういやあったな、みたいな。
フォースにそんな設定があったんですか？
うん。あれ、確かね、回が進んでいくごとにそうなっていくみたいな。はい、なんかなんだったかな、シミュレーションゲームかなんかで、もう R タイプって出てたらしくて、うん、で、そこで、まあ、なんかそういう生体パーツみたいなのが、で、組み込まないと、もう、人間の反射神経とかそういうものじゃ無理っていう形になってましてね。うん、
へぇ、
だからもう、あれですね、この前終わった、ガンダムオルフェンズでも人間がもうその、両手両足切って、そのパーツとしてこう、組み込まれてるとか。そんな話になってきて、えらいことに、R タイプだ、R タイプだ、みたいな話になってましたけど。うん。まあ、このあたりですね。R タイプどういうゲームかっていうと、横シューティングゲームですから、皆さん。はい、 そういうあのね、設定上だけでそういう残酷なイラストとか出てきませんので、その辺を期待していくと、ね、あまりちょっと違うかなって気になりますけれども。
うん、
その次のちょっと回というのはどういったものでしたっけ、
はい、その次は、確か、鬼面さんの、ニンニクマンに関するプレゼンだったような気がします、順番的には。
あ、なるほど。あ、そのあたりで私も入ってちょっとね、お伺いしてたと思うんですけど。
うん。で、筋肉マンで、まあ、自分でその選手を決めて、うん、まあ、最終的には、新日本プロレスの G1 クライマックスを筋肉マンの超人たちでやってしまおうというプレゼン。というか、もうあれは参加型の企画になっちゃってましたね。
盛り上がってましたね。
一番盛り上がったんですけど。
あれは面白かったと言いますか。よくあるですね、筋肉マンに対して夢の対決とか、はい、いろいろね、考えたりして、勝敗を議論するっていうのは、飲みながら、やるって非常に楽しいんですけど、はい、それをするためにはですね、その、筋肉マンに詳しい相方が必要だと。いうところが発端で、それでですね、じゃあどうしたものかと言ったところで、一人で楽しむためにということで、ちょっと秀逸なアイデアとして、筋肉マンで、G1 クライマックスですね。新日本プロレスさんのこの夏の祭典で有名な G1 クライマックスをやろうと。で、ただですね、A ブロック、B ブロックというところで、ですね、参加者と、あとですね、まあ、星取り表っていうのを、こう書いてもらうんですけど、まだ、そこだけでは盛り上がってこないんですけど、はい、実際の試合会場と日程を入れると、
ね。そうですね。あれを入れると、途端に現実味が出てきて。
そうですね。ここでは誰が勝つかっていうので、すごい活発な議論がこう、湧き上がりましたね。はい。
こう、みんなの中にも G1 クライマックスのシリーズ通しての流れみたいなのが、各自の中にあって、
そうですよね、
優勝候補は最初に負けるとか、なんかそういうのがあって、
で前回優勝したのは誰かと、
はい、それによってちょっと流れが変わるので、
でここでこのベンキマンが大番狂わせで勝つんじゃないかと、
確か前回優勝者がアシュラマンで、
はい。
あれそうじゃなかったかな、で、電気マンが、アシュラマンを2分くらいで倒して、
倒す
のがすごい、あの日一番の盛り上がりの。
そうそうそうそう。それが、7.2 に郡山とか、そのあたりの、
そうなんですね。
を入れて。
もうすっかり、あの時お酒が入っていたせいか、もう見に行った気になっちゃってて。行った行った。
行った行ったと。休憩前、あれだよ、サイン T シャツ買っちゃったよとか言って。そういう話までね、こう、飛び出す流れになりましたけども。
はい。
いやいやいやいや。まあこれですね、またこのラジオでも余裕があれば、筋肉マンの話を一回してみたいなとも思うん
です
け
ど。ああ、いいですね。
うん。まあそれはおいおいちょっと話をしてやっていこうかと思うんですけれども。
はい。
今原作の方はティーパックマンがすげえ頑張って
そうなんですよね。
びっくりするぐらい。びっくりするぐらい頑張っててすげえ面白いなと思ってるんですけど、
いろんなところからほじくり返してきてうまいですよね、さすが。
いや
ゆで卵。
まあ確かにキャラクター相当数出てたんで、
うん、
まあアベンジャーズ的なものも作れなくはないんだよなという感じがあってね、まああとは伏線として言うか、筋肉マンだけちょっとなんか移動で乗り遅れてたっていうので、今向かってるっていうのがこう救いなんですけどね、なんか、人たちだけで全部解決してくれても、それはそれで面白いかなと思いつつあるんですけどね。
今の筋肉マン、ちゃんと2世に繋がるんですかね？
あれは、ちょっと疑問符が残りますけど。
ゆで卵先生お得意のすっとぼけで、繋がらない可能性もあるのかなと思ってましたけど。
みんな、2世、ちょっと微妙ですからね。もうこの辺でちょっと筋骨マンとか出していかないと厳しいんじゃないですかね。2世につなげようとしたら。いやいやいやいや、
はい、
そしてあともう一つですね。
はい、
その次の企画はというと、
はい。2位が、私のプレゼンで、
はい。
まあ、まあ、歌を紹介したんですけれども、
ね、はい。
このまあ、歌というのが、プリパラというアニメの、パニックラビリンスという歌で、 まあ、結局はもう長い時間かけてその一曲丸々の歌詞の私の意訳を紹介するという、という時間の無駄は何もでもないようなプレゼンをさせていただきました。
いやいやいや、あれでもそうでないとうちもねプリパラというものに触れる機会がありませんでしたからね、
うん、そうなんですよね。私もまあプリパラを見たことないので。
ないんですか？
本当にあの歌だけがピンポイントで好きなんです。だそれ以外どんな人が出てるかも知らないし。
ああ、なるほどね。パニックラビリンスの方はですね、ちょっと歌詞検索していただくというか、はい、あれでね、はい、YouTube とかであるかもしれませんが、
見ていただければ。
ええ、まあ、スパッとわかるんですけどね。いやいやいやいや、その中の歌詞の一番何が良かったかというところで、何
になりますか？そうですね、もう私を勇気づけてくれた部分があったので、そこを説明したいがために、
ええ、
もう20分以上かけて、うん、流れを説明し、
この
ようやくみんなに、うん、聞いてもらった割にはなんかそうでもなく。
なるほど。
ちょっとあれは長すぎたなという反省はありましたね。
うん、20分。まあ、確かにね、いろいろとこう、わーって熱いものを語ってくれてるなっていう感じがしましたけど、まあでもうちの中とプリパラっていうのはやっぱりこのね、スーパーに置いてあるゲームなんですけれども、
はい、
スーパーと言いますか、スーパーというか、イオン系のところとかに置いてあるなとか、ゲームセンターに置いてあるなっていう感じなんですけど、
はい、
うん、うちのイメージとしてはあれをね、結構ね、平日の昼間に大人の人がやってるっていうのは、よく見かける光景なんですけども、
ただ、平日の昼間から。
うん。で、これも肝のおっさんかなって皆さん想像したかもしれないですけど、大体女性の方が二人で来て、もうめっちゃやってるっていうのを見てるんで、うちの中で夜勤明けの看護婦さんに大人気に。
あ、なるほどね。
ゲームなんだなと思って。うん。
逆
に女児の方がやってるのはあんまり見たことがないんで。
うち、娘が、
うん、
まあ、いるんですけど、そのこと2回ぐらいはやったんで、ことがあるってさ、
うん、
まあ、簡単に言うとあれ音ゲーなんですよね。
い
ずれにボタンを押すだけなんですけど、はい、うん、なんか、すごい補正が効いてくれて、
うんうん、
も
う
適当に押してても、なんか、すごい上手くなった感を出してくれて、
はいはいはいはい。
あ、いいゲームだなと思って。
まあハイスコアが出たところでカードが 2枚出るとか、そういう代物でもないですからね、あれって
確
か、
うん、ね。
うん。あれ出るのカードでよかったんでしたっけ、
うん、カードで自分でコーデをした。
ああ、なるほど、なるほど。
マイキャラが出てきたりとか、なんかしてましたね。
うん、ああ、なるほど。カードやる前にこの服装を選んだら、それに、なん
か、
自分オリジナルのカードが出ますよって
感じです
ね。そうです。はい、ですね。ああ、なるほど。もう最近あれですね、カードもですね、昔は本当にカードが入ってただけだったんで、もうそのものズバリしか出なかったんですけど、今あれですね、ついに時代は印刷の時代に突入して、
あ、中で印刷してるんですよね、
う
ん、あれ。
うん。で、プラスですね、金ラメ加工が日本の技術で加工可能になったんで。
あ、そうなんだ、通りで。なんかすごいキラキラしてるなと思ったけど。
うん。ラミネート加工とかも、はい、日本の技術で可能になって、レアカードも、ロール紙から排出することができるようになった
そうです。すごい。
うん。そしてオンラインでその枚数も制限しつつ、インクのその残量も制限しつつ動いてるという、意外にハイテクなマシン、
ね。はいはい、すごいな。
うん、うん。そしてお店の方もカードを、バージョンアップのたびにこの在庫を持たなくて良くなったという。
すごい救世主じゃないですか、も
うそれ。そうそうそう。ロール紙でちゃんとしたのが出るようになったということで、カード市場はちょっとこれでさっき気づいたんですけどね。
うん。
そして、その中で確か艦隊コレクション、艦コレの、アーケードゲームもあるんですけども、あちらの方もですね、ロール紙を使ってるから、
はい、
だからものすごい低確率のレアカードとかあったら、うん、本当にいろいろな面でそのレアなんだなと。
すごい、
うん、だからまあ出る枚数も決まってるし、
はい、
あれでしたね、その絵面とかもなんかそのいろいろと変わってくるっていうところで、
はいはい、
面白かったのが、その確かですね、あの鬼面師匠にお伺いしたんですけど、あの、
はい、
艦隊コレクションはですね、あの、艦隊がダメージ受けると、あの服が脱げていくっていうのが、
ほう、あ、そんなギミックがあるんですか。
ギミックがあると。だから、ね、あのカードでね、超高額で取引されてるのは、印刷なんだけども、超高額で取引されるのは、その、昇波とか、あの、服が脱げかかったカードっていうのが、ものすごい高額で取引されるという話をしてますね。いやー、でも大破だと確かね、あの、船沈んじゃうんで、カード出ないはずなんで。
中波。やられる直前ぐらいのところ
ですね。そうそう。中波とか昇波は確かあの、カードが出てきたはずなんで。うん。そちらが、あれですね、あの、お話としては、あの、面白かったというところですけれども。はい、いやー、それとですね、あとは、バラといえばといいますか、まあ、あの、はい、バンダイさんはちょっとバンダイで良かったのかな、プリパラは。
あ、どうかな、私も、ちょっと足元まではよく知らないんですが。
ま、あの、ちょっと、ウゴの竹の子のようにそういったゲームは出たんですけど、やっぱりあの、駆逐されていくっていうのを見てるとね、あの、モンストもアーケード版は出たんですけど、それとあと、
あ、出たんですか、
出たし、パズドラも出たけど、その辺はもう駆逐されてしまったんで。
そうですね。
プリパラとかなんか、しっかり残って頑張ってるのは、今ちょっと妖怪ウォッチが少しピンチかなと思ってますけど、
そうですね、もうだいぶ見かけなくなっちゃいましたね。
落ち着いてきたというか、ポケモンに勝ったと思いきや、あれですからね、はい、やはりこう、もう、星をグッと戻された感がありまして。
コロコロコミックの表紙でわかるみたいな話を。
あ、言ってましたね。
どっちが大きいかで。
そうそうそうそう、そう。あの、ドラえもんさんとかも。あれはなんかアニメっていうか、あまりキャラクターっていうか、商品に依存しない感じで頑張ってますからね。まあ、すごい話なんですけれども。いやいや、かなり話がだいぶそれましたけれども。
すいません。
プレゼン会ですね。
プレゼンは最後かな、うん、?4 番目にプレゼンしてくれた彼は、何だったっけ、
ひどいな、あのボイスカード。
そうだ、自分視点の漫画の楽しみ方だ。
ああ、そうそうそう。
というので、まあ普段はその漫画をどのような楽しみ方をしますかということで、人によってはまあ作者買いであったり、まあこういう話が好きであったり、まあジャンルであったりって見るんだけど、彼の場合は、まあキャラクターの頭が好きだと。
そうですね。はい。
頭の丸みが好きで、まあその、特にその丸みを描くのが好みの漫画家さんがいるので、まあその人の漫画を追ってますよというお話を出てくれてましたね。
あの頭骨の形がいいということで。
頭骨だ、頭骨。
頭蓋骨の形がいいんですよ。
そうです。頭骨なのか、頭骨なのか。あれ、モンハンになんか、なんとかの頭骨とかってなかったでしたっけ？
ありました、ありました。頭骨かな、
あれ、頭骨なんだ。
頭骨ありましたね。それをやったの、精密射撃のスキルが上がる弾を、どう考えても人骨なんですけど。人骨なんですけど、あれができるという。
その彼のプレゼンで、まあ、あとはなんか面白い、違うな、最初はその頭骨が好きって言ってて、しまいにあの、お坊さんばっていう、小坊主の漫画を紹介してたんですけど、はい、あれも私大好きで、
あれ、
とんでもなく面白いギャグ漫画なんですよ。もっと世に認められて
たし、
見てましたか？
見てましたね。あったあったあったと思いましたね、あれ。なんか仲間でヒョウがいるんですよね、なぜか。ヒョウっていうか、チーターがいるんですよね、なんか。本当にリアルチーターがなぜか仲間になるっていうのが。
世の中にもっとあれを評価してほしかった、
そ
んな漫画だったんですけどね。
なかなか何ですかね、主人公のね、坊主、小坊主の子が。
小坊主だ、チワマルですね。
チワマルが。なかなか、なんですかね、凶悪なんですよね、かなり。
凶悪ですね。凶悪だけど、憎めないんですよね。ああいう骨太な、こう、主人公のギャグ漫画っていうのが、コロコロとかこう、4年史ではあるんでしょうけど、それ以上になるとなかなか最近出てこないかな。
あ そうですね、もうなんか女の子出しときゃいいやみたいな感じで、なんかコメディでもラブコメっていうかね、
はい、
そんな方にこう触れていきますからね。
そうですね。の方
もなんですかね、ジャンプで言うと太蔵モテオサーガとかいう振り切れたのみたいですけどね。今もうなんか、美形が出てなんかみたいな感じしかないっていうのが、ちょっとね、やっぱりうちも
う
ん、寂しいところですけど。やっぱりなんですよね、美形一人で行ってもいいけど、でっかい顎の人とか出ないとやっぱりこうグッと来ないですよね。マジンガー Z のような、ボスのような。
そうですね。
うん。ああいう人たちが混じってないと、ちょっとね、面白くないなと。
そういう点で言うと、こう、まあ、出てくるキャラクターって何かと美形にしがちな漫画界において、ハンターハンターはやっぱすごいなと思うんですけど、
すごいです
ね。主人公格以外ってみんな そこそこ不細工なんですよね。
ああ、そうですね。
普通に出てきてる今メインの話で、まあもう9歳入っちゃいましたけど、出てきてるなんかいろんなキャラクターのほとんどがブサイクで、本当に話で勝負する気なんだっていうのが見えて、すごいな。
やっぱり味のある顔の人がね、なんかこう残ってくるとなんかね。
そうですね。
やっぱり切れどころばっかり揃えてもちょっとなって感じがあるけど、なんかそこそこブサイクが混じってきてくれた方がね、なんかこう、話がっていうか、誰が死ぬか分かんないじゃないですか。
そうなんですよ。そうなんですよね。
そうそうそう。やっぱりそういう緊張感を持ってみたいですからね。まあ、あとは余談なんですけど、
はい、
マジンガー Z が一回、今度ですね、フル CG でリメイクされるっていうことで。
そうなんですか。
そうです。劇場版になるんですよ。
はい。
で、一つですね、見てたら、まあ、まあ、要はもうマジンガー Z にジェットスクランダーもついてて、アイアンカッターもついてて、で、はい、主人公のカブトコウジ君は、科学者をやってたりするんで、確かですね、グレートマジンガーのラスト、違う、マジンガー Z のラストで NASA に留学するんですよ、カブトコウジ君は。
お
で、グレートマジンガーのラストぐらいで一回帰ってきてくれるんですよ。
はい、
グレートの借りを返すために。
お
で、その後グレンダイザーでダブルスペーザー乗ってたんで、
お
そのあたりで自分で UFO みたいなのと作って、それで援護したりしてて、途中からグレンダイザーのその、なんですかね、ジェットスクランダー的なやつですね。
うん、
ダブルスペイザーっていうのに、コウジ君乗ってたんで。で、
出たな。
そうそう。そういうのがあった上でですね、今、今度の劇場版で、ドクターヘルとかが出てくるって話なんだけど、どうもこれは、本当にそれの続きの話なんじゃないかと思っていて、ちょっと個人的にはね、ちゃんとその辺踏まえてやってるんだなと思って。ちょっとそこがドキドキしてるんですよね。これはっつって。グレートマジンガーとかなしにしてないよねっていう、
ね。そうですよね。そこはちゃんと。
そう。
じゃあグレンダイザーの後になってくれないと困るのか。
そうそう。グレンダイザーの後の話で、やっていくっていうのがちょっとドキドキしてるんですよね、今。
当時、まぁ、ちょっとマジンガー Z の話もちょっと広めさせてもらうと、まぁ、私たちくらいの世代の時が見てるマジンガー Z って、もう再放送じゃないですか。
もういいだけ、そうですね、ボロボロになったやつですね。はい。
で、まぁ、夕方とかにやってるアニメを見つつ、私が確か親に買ってもらった初めての漫画ってマジンガー Z だったような気してるんですよね。マジンガー Z だったかが、グレンダイザーかどっちか。あ、グレンダイザーかな、グレンダイザーだ。で、そこにカブトコウジが出てて、あれどういうことと、この前の作品に、のキャラクターが後の作品に出てくるとか、マジンガーってついてないのに、こう、実はカブトコウジ出てきて、こう、歴史が繋がってる感を見せるっていうところのうまさみたいなのを、その当時に味わっちゃったので、俺は最初にとんでもない美味しいものを食べさせてもらっちゃったなと。
思います
ども。
さくら、タゴサク版の方かもしれない。まあでも、今ね、結構その、ちゃんと昔のことをですね、あったこととして、話が続くっていう部分がありましてですね、うん、すごいなと思ったのが、今やってる、ウルトラマンですね、
はい、
現世代、今一番新しいのがウルトラマン G とかなんですけれども、
はい、
その前の前の回で、前の前のウルトラマンぐらいで、ウルトラマン銀河っていうのが出てたんですけども、
はい、
そこの話でですね、そうだ、銀河とあって、銀河ビクトリーとあって、その後ウルトラマン X っていうのをやってたんですけども、その、ウルトラマン X の劇中に銀河さんとかビクトリーさんとかが出てくる回があるんですよ。
はい。
で、その時にですね、1万年に一度現れるという宇宙の魔王みたいなやつが出てくるんですよ。はい、なんかね、ジュダかな？ジュダってやつが出てきて、これびっくりすることにコロコロコミックでやってたウルトラマンの漫画に出てきたキャラクターなんですよ。え、これ出すんだと思って。うん。
あれ、ウルトラ兄弟物語かなんかですか？
そうそうそうそうそう。それに出てった魔王で、
はい、
ウルトラの星を一回破壊しそうとして、太郎がウルトラキーと母と一緒に逃げたりするとか、そういう話で出てくるやつなんですよ。これ拾うんだと思って。
とんでもないところ。
とんでもない。内山守さんのこの作品に、今、この世で拾うんだと思って。いやー、すごいびっくりしましたよ。うん、今
そこから追ってるファンも少ないだろうに。
これ拾うのっていう感じでですね。もうなんか、ウルトラマンが偉いなと思うのは、その辺ちゃんと拾ってくるんですよね。もう、びっくりするぐらいに。うん。まあその流れでいけば、その途中のウルトラマンゼロさんの時にですね、
はい、
ですね、なんか、ロボットをたくさん作る星みたいなのがあって、だから偽ウルトラマンとかセブンのロボが出たことあったじゃないですか、昔。
はい、
偽セブンということでロボが作
った
。宇宙人がウルトラ兄弟のロボットを作りまくって、それで侵略していこうっていう話があるんですよ。
はい、
だからエースのロボとか全部作ってるっていう
流れ
で。で、まぁ、なんやかんやありまして、ウルトラマンゼロさんが異空間とかに閉じ込められて、で、そこで、ちょっと孤立無援の戦いをしてた時に、助けに来るのがウルトラマンレオなんですけれども、
はい、
出てきた時に黒いマントをこう、羽織ってですね、助けに来てくれるんですけど、そのマントがですね、はい、腕輪に収納されてね、お前、キングからもらったあれ、茨に使ってるんだと思って、え、それ拾うんだと思って。
すごいな
すごい。
すごいですね。
すごいですね、あれは。仮面ライダーは全てなかったことになるんですけれども
毎回お祭りですからね。
毎回お祭りで、まあ別になかったことだし、もう全部パラレルだしって、話も繋がってないしとかって、
それはそれで面白いところもあるんですけどね。
まあいいんですけど、でも全部拾っていくというウルトラマンの姿勢には
ちょっと、それはすごい、
すごいんですよ。
拾いすぎな骨まで残さず作ったところが
そう全部もこう拾っていきますからね。もうすごいですね、もう。いや、そんな流れですね。
はい、
そういった話をしてた、漫画の話からだいぶちょっとそれましたけど。そうですね。
確か最後に鬼滅さんが、あれですね、ハイスクール鬼滅組の、出だしのコマ、タイトルの、表紙ページを見て、オチのコマを予想して、どんなんだったかっていうのをやるっていうプレゼンなのか、ネタなのか
。はい、見ました
、ね。やってくれてましたね。
まあ確かに。確かにですね、まあだいぶ忘れてるなっていうのが。
オチを見れば思い出すんですけどね、タイトルではなかなかオチは思い出せず。でも見れば、ああ、そうだった、そうだったと。
ああ、そうだ、世界一強知っていたなぁ、とか、思い ましたね、あれは。
まあ、あとさすがだなと思いましたね。鬼面を名乗るだけのことはあると。
そうですね。一応、鬼面師匠の方は、鬼面組から取ってますんで。はい。魔界学人、魔界学園の鬼面、鬼の面の鬼面番長から取ってるわけではないというやつ。
人に作られたハンドルなんですけどね。
すごいですね。人から呼ばれてっていうのは自分からだろうって、そしてそう呼ばれるようになったっていうのはなかなかいい感じのあれですね。よく自分は自分の子供とかもよくスプラトゥーンとかやってて、はい、自分は最強だっていうことを言ってるけどね。自分から言い出すんじゃなくて、周りから言われたら最強だよっていう話はよくあったんですけど。
その通りですね。
あとちょこっと時間余ったんで、ちょっとスプラトゥーンについてですね、はい、お伺いしようと思ってたんですけれどもですね。
はいはい。
まあ、実のところ、うちに Wii U もなければ、まだスイッチもまだないくて、まあ、子供用のやつをやっと1本変えて、それで、はい、まあ、横でやってるのをひたすらこう見てたっていうところだったんですけれどもね。
あ、それは Wii U の話ですか？
スイッチの方ですね。スイッチ、はいはい、うん、やってて、うん、見てて思ったんですけれども、まあ、はい、あれ、今1と2っていうのは特に、まあ、武器の種類が違ったよぐらいで、今のところそんなド派手な変更はないんですよね、今。
ド派手な変更はないですね。やり込んでない人に、言わせると、
ええ、
なんかあんまり変化がなく、グラフィックがちょっと良くなったくらいだと、いう話なんですが、やり込んでた人に言わせると、やっぱり、悪魔城ドラキュラとドラキュラ2呪いの封印ぐらい違うゲームかなと。
これ、私、難しいとこですね。はい。
まあ、パッと見は同じなんですけどね。
ええ、
大事にやってるところが多くて、そこに馴染めるか馴染めないかで、だいぶ変わってきちゃうかなと。
確か2はなんか経験値かなんかそういったのがあったような気がしましたね。なんか、うん。
あ、まあ1からありますね。
うん、
経験値は。
うん、まあドラキュラの話じゃなくて、スプラトゥーンの話に戻すと、あれですね、今、あとはなんかね、やればやるほど
はい、
ランクが上がってって、ランクが上がると、あれですね、武器が解放されて
くるという。はい。新しい武器が買えるようになっていくと。
うん。あれでしたね。まあ、そうなんだと思って見てたんですけれども。まあ、
はい、
あと床面を塗った広さが、広い方が勝ちというルールですもんね。
はい。そうです。床面をより多く塗って、うん、まあ、最終的に多く塗ってた方が勝ち。
ですよね。だから、相手を倒しても、
はい、
塗り面が向こうが勝ってるったらもう負けという。
そういうことですね。ね、
うん、普通の FPS とかとはちょっと一線を画すんですけど、やってることは FPS なんですよね、あれは。
はい。
です。うん。まあサーチ&デストロイっていうところなんですけれども。いやー、でもこれで、まあちょっと子供のプレイ見てたんですけどね、まあはい、いろいろ戦ってるとまあ、戦闘に関してはやっぱり反射神経がね、子供の方がすごい。
そうですね、はい。
全然問題ないんですけどね、やっぱり負けた時にのキレっぷりがひどくて。これは大人の方でもわかると思うんですけれども。
わかりますね、うん。そこはまあ、うちも同じですね、子供は負けると。
うんうん、
まあまあ、大人もですけど、やっぱり大悔しいんですよ、ゲーム負けると。
それでね、だいたい一回負けないんですよね、まだセーフで。
はい、
連敗しだすとやばいですね。
やばいですね。
やばいですね。レギュラーマッチで連敗しだすとかね。
はい。マッチでもレギュラーでもやっぱり連敗すると、
うん、
あれは、連敗すればするほど、
うん、
だんだん視野が狭くなっていくんですよ。画面の中心しか見なくなっていくので、ますますやられる。
頭に血が昇ってくると、もうまずいっていう話。はい、
まあ一回トイレに行くなり、うん、ちょっと顔でも洗ってくるなり。
やった方がいいですよって。
やった方がいいですね。
うん、なるほどね。まあそれで見ててるんですけどね。まあそれでちょっと子供にアドバイスしてたんですけども、まあうちも、うん、一回持たしても、コントローラー持たしてもらってやったんですけど、
はい、
ジャイロでこう、
はいはいはい、
ね、 なんですかね、エイムっていうか標準つけるんですけど、うん、うちモンハンのやり方であのコントローラーでしかやったことなかったから、はいはい、
うん、
ジャイロなんかやれたもんじゃないと思ったんですけど、
うん、
あれジャイロと普通にあの手で指で合わすのとどっちがメジャーなんですかね、あれ、
うん、おそらくメジャーなのはジャイロだと思います。
マジですか。
お、スプラトゥーン1の頃からだったけども、
うん、
最終的に強いのはジャイロ。
あ、そうなんだ。
あの、やっぱエイム合わせる速度が、
うん、
うまい人、まあ練習なんですけども、やっぱジャイロで合わせた方が早いんですね。
ああ、そうだったんですか。
でも私も最初、ワン始めた時は、ジャイロ切って、うん、誰がジャイロなんかでやるんだと思って、うん、ずっと R スティックでやってたんですけど、どうも、後ろから追っかけられてきた時に、急に振り返ることができないんですよ。
あ、
ジャイロじゃないと。
あ、そういうことか。
はい、
なるほど。はいはいはいはい。
後ろぐーっと向こうと思うと、こう、右に左に左にぐーっとしてぐるーっと回るじゃないですか。あれがジャイロだったら後ろにカッとコントローラー向ければ後ろ向くので。
いやー、そっか。そういうことだったんだ、あれは。
はい。
あー。まずそれでジャイロ以外でうちの子供やったことがないって言ってたけど、こんなもんやってられるかとうちは思いましたね。モンハンの操作じゃないから。ダメだ、やっとらへん、つって。
まあでも、スティックでもやっぱ上手い人は上手いので、慣れ次第だと、それに合わせたプレイスタイル、要は後ろを胸開けてもいいような戦い方をすりゃいいだけで。
なるほどね。あとはあれでしたね。まああの、見てたんですけど、あの、ローラー使っ、あの、最初ローラー使っ、ローラーと、あとあの、もうあの、買ってインストールした初日だったんで、若葉使ってたんですよね。
はいはいはい。
タンタンタンと。周りでまあ突撃して撃ち殺されてみたいな感じでやってて、うん、でその後ローラーが手に入ってローラーでやってて、はい、まあまあまあ勝率良かったんですけど、まあそっからえらい負けが込んできたんで、
うん、
あの一番笑ったのがですね、あれ、
はい、
ね、あの相手がね相当強くて、で、うん、こっちになんかローラーがね3本ぐらいとか固まっちゃってて、
うん、
うん、でその状態でやった時に8対72ぐらいで負けた時があって
それは
で途中でその一人抜けてたりして、勝てるかーっつってぶち切れてて、あの本拠地の近くまで塗られてて、
ありますね、あります。
ギャラギャラ笑ってたんですけど、
10% を切るのは完全に屈辱
ものすごい切れてて買ったそばだからコントローラーをあのサブトンの上に投げつけて、
あ、一応そこは冷静さを持ってサブトンの上に、
うん、ちょっと待って、これお前、あれじゃないかと、Wii U で、パッド壊したの、お前、これ、ぶん投げて壊したろ、って。タッチパネルに穴開けたの、これだろ、つったら、実はそうでした、つって。あれ、直すの大変だったんだからな、タッチパネル通販で買って、つって。
直せちゃうからせ。
それでも。で、まぁ、どうしたら勝てるかって、勝てねえよって言うから、それはもう何すかね、修羅の門の片山右京みたいな感じで。やったことはないんですけど、こう戦った方がいいと思います、みたいな。
うるせえって言われるさ。
いやいやいやいやいや。とりあえずね、言う通りやってみろっていう話をしてて、とりあえず武器の種類見てて、
はい、
ガトリングガンみたいなやつあるじゃないですか、こう、ちょちょちょちょってやつ。
いっぱい出るやつか。なんだガトリングガン。パンパンって単発で出るやつじゃなくて、いっぱい出るやつ。
ドドドドドドって打つやつ。ですけどね。
スピナー系かな。スプラスピナーかなんかかな。
あ、そうそうそう、スピナーなんとかってやつですね。
はい。
それで行こうっつって。こんなの誰も捕まってないよっていう話してて。
あ、見ないですね、確かに。
いやいや、待て待て待てと。で、やるのは簡単だと。まずみんなの後をついていくと。で、なるだけ高い建物に登ると。で、自分は、領地、自陣の中、完全に自分の自陣の中に、まずいなさいと。で、そこの高い位置から、敵を捕捉して皆殺しにしていけって。
な なるほどね。
うん。
だから、それは確かに正しい。
うん、半分より以下だから、大体ね、そうですね、自陣、5-5 としたら、まあ、四分六で 4自分の陣地ぐらいの位置に陣取って、うん、見つけたやつはね、そっから射殺してるけど。
うん。
うん。基本そこで、まあ、50%50% あったら、その50よりこっち側に敵を来させない限りは、確実に勝てるはずだろうと。
ま
あ、うん。ああ。で、それでやってたら、こう、急に勝率が上がったんですよ、ぐんと。
はいはい、はい。
うん。スプリンクラーみたいなやつは、OK と、ボーンと。
うん。
で、それを壊しに来たやつを殺せと。ドドドドド
ド。ああ、それは、なかなかの高等テクニックですね。うん。
で、そこから、そこを一切突破しなければ勝てると。ああ、なるほどって言ったら、あれ、時間でマップが変わったスラロームみたいなところ。
ああ、うん、はい。コンブトラックかな。
うん、そうそうそう。ああ、そうそうそうそう。コンブトラックですかね。あそこ行ってあんま高い場所がなくてですね。
敵
の戦い方になったら、いい的になってきて殺されるようになってきて。いや、なんじゃダメだと。さすがにこれはちょっと無理だねっていう話で。うん。
はい。
じゃあ次また別のにしようっていうことで今度、
うん、
やっぱり若葉かなと。なんで若葉なんだと。うん。で、今度行ったら、やっぱりそこの出るやつをすべて倒していけば、勝つはずだと。そんなことは不可能だっていう話をしてて。
うん。
うん、いやいや、やりようだと。こっちは4対4だけど、数で押す方法があると。
うん。
それはどうなんだって言ったら、まずゲームがスタートしたら、息吹を使えと。息吹。息吹。はぁーっつって、深呼吸をすると。
なるほど。
一呼吸しようと。
はいはい。
そしたら全員出てくると。
そうそうそう、そう。
で、射撃系の人、ローラー系の人についててもしょうがないから、射撃系の人の後ろをついていけと。
はい、
で、当然その人が、最初に敵に遭遇するからと。
はい、
遭遇したところでその人をおとりにして、人を殺せと。
ひどい。
だから2-1で、必ず2-1にしろと。
はいはい。
うん、絶対に前線に出るの2人はいるから、こっちは向こうが、2-1になったら絶対こっちは殺されるけど、必ず自分は2-1の状況でしか戦わないようにしなさいと。
はいはい。
うん、基本的にそうしてって、全員倒していけば、勝てるはずだからと。
まあ。
こういうね、高いところじゃないところは、それでいきなさいと。う
ん、はい。
基本そうすると、モンハンだってあれさ、アイルおとりにするのは結構やりますからね、うちは普通に。うん。
うんそうですね、うん、チームプレイ。まあ、それもチームプレイの一つですね。一、うん、人で突っ走らずに、誰かと一緒にいるっていうのはなかなか、いい作戦だったでしょ、う
ん。必ず2-1で戦いなさいと、
うん。
うん。それ以外はあったら逃げろと。いかんなく逃げろと。必ずそれで行きなさいと言ってて。まあ、それでもね、結構、まあ、勝てるようになったんですけど、やっぱり自分の武器を使いたいっていうことで、ローラーを使いたいっていうことで、ね、それでやってたんですけど、やっぱりローラーはいい的になるっていう問題があって、あれ、ローラーでの勝ち方っていうのは普通どういう風にするのかなっていうのがよくわかる。
何ローラーなのかにも
よって、
普通のスプラローラー。
スプラローラーの方ですね。コラボよりもスプラローラーの方がいいって言ってましたね。
スプラローラーだとカーリングボムとスーパー着地かな？
そうですね。うん。
ああ、攻撃力も申し分なくて濡れるしっていう、いい武器なんだけど、やっぱどうしても射程でやられると、近づけなくてやられるので、基本相手に姿を見せないつもりでゲームをすることが大事だと思います。
ああ、やっぱり、あじゃあうちが教えてた三内運動は、あれでしたね。はい、まず見つからない
、うん、
そうそうそう戦わない、見つから、なんだったかな、死なない、見つからない、戦わないの、三内運動。
あ、素晴らしい。その通りでいいと思いますよ。
でもやっぱりですね、ローラーが2本とか、
3
本とか、2本で、あとそんなに、機動力のない武器とか行くと、あっちまで負けが込んじゃうから、
うんうん、
それが難点になってきたんですよね。 どうしたもんかっつって。うん。これで絶対これチーム悪いとか言って、チーム編成の時に一回負けたら、こう、リセット、抜けて入り直すとか、これなんですかね、スプラトゥーンあるあるなんですかね、
このチームじゃ勝てねえ。あれあれですね。これ仲間気に入らなかったら一回抜ける。
スプラトゥーンあるあるみたいなことをしてて。
はい、ローラー今回縦振りっていうのが増えてるので、前回に比べればその分強いはずなんですよね。
あ、
縦振りで遠くまで、
うん、
インク飛ばせるようになったので、まあ、あとはやっぱり誰かと一緒にいることと、もう基本イカ潜伏して相手の正面に立たないことですね。通り過ぎるのを待ってからやっつけに行く。
うん、それでもね、勝率が悪くなってどうするかっていう話で見てたら、あれって後ろから引けば一発で死ぬんですよね、あれでバチュッと。
ああ、そうです、そうです。
うん。あれが強力だったんで、まあ、アドバイスとしてはですね、これだと、ですね、ジョジョのお父さんみたいなことになりましたね。逆に考えるんだよって。
なるほどね。
うん、ローラーで、今までは見つからないとか戦わないとか言ってたけど、はい、見つかったら死ぬと。
はい。
で、戦っても死ぬと。
うん。
じゃあどうすればいいかという問題で、うん、うん。ローラーで10キル狙いなさいと。
うん。
いや、これそういうゲームじゃねえからっていう話をしてたんだけど、いや、逆に考えると、10キルして負ける方が難しいと。ゼロデス10キルだと。いや、敵を見たらローラーで殺すことを必ず考えなさいと。
うん。
塗るんじゃない、殺すんだと。そう。うん。だからNHK のナレーション見たく、あ、ローラーがいたよ。いえいえ、それはひょっとしたらあなたを殺しに来る殺人ローラーかもしれませんっていう。ダメだって。どんなにやっても6キロしかできないっつって。ダメだ、10キロだ、そのものを認めんとか言って。そしたら5キロを超えたあたりから異様に勝率が伸びてきて。
おぉ、すごいすごい。
うん。10キロとかいくようになったらちょっとおかしいぐらいに強いぞって。まあ、レギュラー
マッチ。スプラトゥーン2は、あれ本当にキル数ではなくてアシストした数も入ってるので、確実なキル数とは言えないですよね。自分が一発だけ当てて他の人がとどめさせてもカウントは1取られてるので、
なんでまあ後ろで数えてるんですよ、何人倒したかって。
あ、なるほど。
2匹3匹ってまだダメだっつってダメだってダメだ、あと何秒、あと 2分ぐらいしかない、あと2匹殺せるかっていう話でやってたらまあ7キルぐらいまでしたらまず確実ですね。
うん、6キル、うん、
6キルもしとけばもう真ん中濡れてるんで、
ほど味方に恵まれない限りは、
ね、うん、だからローラーとか被ってなんかって愚痴を言うよりも自分で6キルとかしてる方が、精神衛生上いいからそっちに
してああ、それの方がいいっすね。
してましたけどね。いやいやいや、まぁ、ちょっとあれですね、おいおいと言いますか、まだ。10月過ぎたあたりくらいかなっていうところですけど、ちょっと財布の事情にもよりますけど、
はい、
スイッチの方はそれぐらいに導入できればなぐらいの気持ちで考えてますけど、うん、
ええ、
いやいやいや、でもとりあえずそんな話をしてるとあっという間にこう45分も過ぎてしまいました。
あ、本当だ。
まあ一応このあたり一回締めようかと思います。
はい。
いやー、今回ちょっとですね、そのプレゼントの話といえ、
そうですね。
ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
あと、おいおい、ちょっと、キニコマンの話とかでもお呼びしたいかと思います。
はい。ぜひ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。
ストは、情弱な男ドクハントがやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見、ご感想は、ツイッターにて、ハッシュタグ、情弱でつぶやいていただくか、joujahkman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。